For all design lovers.
はい、建築系ラジオ、カリスマガールと建築デートのコーナー、今日が第2回になりますけれども、今日は目白駅ですね、JR の山手線の目白駅に来てまして、今日時間ぴったりに現れてくれた、ダメタさん。じゃあちょっと自己紹介をお願いします。
信州大学2年建築学科の鍋田理恵です。カリスマガールでは絶対ないんですけど、今日は建築デートすごい楽しみです。
今2年生、次3年生。
そうですね。
なんで東京にいるんだっけ
今日は、松田達さんの事務所にオープンデスクに来ていて、それでちょっと、デートに、
ね、ちょっと今日この前出会いましたね。
そうですね、
早速デートに誘いまして、今日はは
い、
デート日和の、
デート日和の
ね、天気もまあまあ雲はあるけど、
そうですね、ほんのり明るいぐらい、
ほんのり明るいぐらい、
ほんのり暗いような、
暗いような明るいような、
でもポカポカしてますね。
そうね、
はい、
はい、そんな中でじゃあちょっとね、カテドラルまで距離あるんですけど、
はい、
大丈夫ですか。
大丈夫です。
歩くのは、
体力には自信があります。
素晴らしい。
はい、
じゃあそれを信じて、
はい、
途中で不機嫌にならないでね。
はい、大丈夫です。大丈夫です。ここに来るまでも走ってきたんで大丈夫です。は
い、素晴らしい。
はい、
じゃああっち行きましょう。
はい、あっち、
はい、あそこに見えるのが、学習院大学ですね。
学習院大学、
はい、今話題の、まあ話題のっていうのはあれは初等科だからここじゃないんだけど、はいはいはい、学習院大学、学習院って知ってる？
知らないです。逆カリスマガールなんで。
あ、基本的にもう知らない。
知らない、
知らないことだらけど。
そうですね、メディアとは
新聞とか撮らない。
新聞撮らないし、テレビを見ないです。
あ、そう。
はい、いや、ちょっと前にテレビ買ったんで、見るようにはしてるんですけど、うん、はい、
なんか最近こうのニュースで一番こう直近でこう気になったり覚えてることって。
福岡県の、
福岡県の
手足のない死体が出たっていう。
あ、そうなの？
それ気になって、ちょっと。
福岡のどこ？
福岡のどこわかんないんですけど、とりあえずどっかの川で、ちょっと流れ着いたっていう。
あ、そう。
はい。
福岡怖いな。
なんでそんなことチョイスしちゃったんだろう。
あ、そう。
はい。
あとは？
あとは、ニュース本当見ないです。テレビも見ないですね。
雑誌は？
雑誌ってニュース書いてある雑誌ですか？
あ、まあそうか、そうね。
あ、すいません、ちょっと本当に見ないんで。
こちらの右手に見えますのが学習院と言いましたですね。
はい。
こう、皇室の方々なん
で。ああ、その学習院？
そうそうそう。あの学習院。
なんとかの宮様。
そうそうそう。
秋篠宮様でしたっけ？そ
う
そ
う
そ
う。という。
あ、いじめのやつですか？
そうです、そうです。
あれですか？
あれですね。
忘れてました。
はいはいはい。
そう。なるほど。
あの学習院。
初等部ではない。
うん、初等部はここじゃないんじゃないかな。
あ、なるほど。
大学と高校と、
なるほど、
うん、中にあってね。
お坊ちゃま方が。
そうね、そうそうそう。で、結構目白って、ほら隣が高田の馬場で、でもう片っぽが池袋っていう、なかなかこうあんまりお上品かどうかわからないようなところに挟まれてるので、なんとなくこうイメージがいいですよね。
なるほど。ちなみに東京に行くってあんまり知らないんですけど、はい、池袋と高田の馬場は、イメージ悪いんですか？
悪いと言っちゃうと語弊があるけど、
はい、
まあでもなんかあんまりこうセレブとかいう感じじゃないじゃん。
確かに。
池袋ってこう、名前もこうなんかね、さんずいで、
軽い感じしますね。
軽い、軽い。
違い
ますか？強い感じね、袋。袋系。
なるほど。
池袋とかババはあんまりこうね、ババもババって
確かに強そうですね。
強そうだよね。
いかつい感じがします。
そうそうそう、
はい、
そうなんだけど、はい、まあ根城はね、割と
そうですね、
まあ、学習院が実はこれ明治の終わりにここに移転してきて、もともとは神田にあったんだけど、明治終わりに移転してきて、
はい、
でもうそれからだからもう100年ぐらい経つからね。
あ、
そのイメージとか、
はい、
あと駅の向こう行くと結構割と高級住宅街、ちょっと前の、昔のだったところがあって、結構お屋敷、洋館なんか
も。すごいです。
そうなんですよ。
はい。
ここら辺は割と、いい感じ。
なかなか来ないとこですから。
来ないね。
はい、
だからまあ商業施設があるとこじゃないからな。
はい。
そうなんですよ。
勉強になります。
勉強になるでしょ。
はい。
じゃあ、さあ、せっかくちょっと来たから、はい、ちょっと中入ってみましょうか。
あ、いいんですか、入って。うん、
まあ、学生のふりをして。
なるほど。はい。
ちょっと学習院。
学習院。
これね、結構ね、文化財がいろいろあるんですね。学習院は。そうそう。
すごい。
そう。じゃあ、なんとなく、ちょっとマイクをしてみましょう。
一応僕もここの非常勤をやってるんで。
すごい。
そうそうそう。
関係者ですね。
そう、関係者です。
全然、堂々としてていいですね。
うん、いいんだけど。はい。で、実はだからその明治の終わりにここに移ってきて、はい、その時から建ってる木造の建物とかね、
木造が残ってるんですか？
残ってる。結構明治、大正、昭和の建築の文化財が実は残ってるという場所でして、今はキャンパスの中ですね、学習院の大学の今、キャンパスの中に、入ってきてます。正門っていう今ね、入ってきた門自体も、あれも結構古い、レンガの門で。
確かに。
うん。で、行くとほら。
ああ、本当だ。ちょっとあれですね、学校の階段的な。
そうそうそうそうそうね、学校の階段的なね、木造校舎が。
幽霊的な。
幽霊的な。
残ってるんですか。
そうそう。
すごい。そう。
結構立派でしょ。
立派ですね、うん。わざと残してるんですか。使ってないんですか。
これはね、事務所で使ってるんじゃないか。でも残してて、登録文化財に去年なったんで。残す意思があるという。でそこに説明板がね ありますけど、明治の東別館という建物ですね。
はい。
これは大正2年か、もう大正に入ってるけど、当時全寮制だった学習院の皇族寮
ですね。あ、寮。
うん。
なるほど。
皇族たちの住む場所として作った。はい、2階建てですね。
ああ、確かに。
木造で。どんな感じですか、こんな見た感じ。
見た感じ。ちょっ
と描写すると、このリスナーの方に。
描写、はい、この建物を見ての、
う
ん、そう描写
描写。なんかこう、声だけでこの建物のなんか感じが伝わる。
窓から、病弱なお嬢様が顔を覗かせそうな、
うん。なるほど。
全く建築を勉強している人とは思えない意見なんですけど、
あの深い窓の霊場という
そんな感じ
ですね。
そんな感じです、
う
ん、
まあそういうねまあ覗かせそうな、うん、っていうふうに思うのはやっぱ結構あの階段が高いんだよねこれね。
あ、
階が結構2階建てだけど普通だったりも3階建てぐらいの高さがあるよね。かなり立派な、
はい、
入り口のところにはこうちょっとね鉄の、
はい、
車寄せがありまして、はい、なかなかね立派な建物なんですよ。そう、なんか周りが緑がうっそうとね、
はい、
しててからまあなかなかいいですよね。
なんか全然キャンパスとはなんか雰囲気ガラッと変わった、
うん、うんうん、そうそうそう、
緑で仕切られてる感じ。
そう、緑よ。あっちがだからまあさっきの駅に近い方が割と大学の校舎が集まってるんで、ここら辺はちょっと外れというか、うん、まあ、元々はこっちが中心だったんだけどね。うん、今横に回り込んでますけど、あ、結構大きいんだよね。
高い。あ、うん、高い。
高いでしょ。結構あのね、妻飾りというか、あの屋根のね、破風のとこなんかも結構細工がしてあって。はい、
おー。
そうそうそう。じゃあ、あっち行ってみましょうか。
はい。
まあ、なんでね、この辺に。もともとだから明治の終わりに移ってきた時はここら辺は東京の外れというか、ある意味で東京の中じゃないんだよね。あの辺も外れで、だからこういう緑豊かな土地に移ってきたという。ちなみにこっちは図書館で、これは前川邦夫さんの一応設計なんですけどね。はい、で今後ろに回り込んで、鳥が鳴いてたりしますね。なかなかだからここはキャンパスで、今あっちの向かいに見えるこっちが結構黒い建物ですけど、はい、こっちはなんか白い下見板張りになってる建物があります。
はい、1階ですよね。
そうだね、平屋なんだけど、これは随分天井が、窓もね、上げ下げ窓、昔の縦長窓になってて、なんかこういうの見たことある？ こういうなんか明治村みたいな、
一応地元になんか昔の小学校みたいなの残ってるんですよ、うん、でも何ですかね、こんなになんか綺麗に残ってないんですよ、うん、本当に入れないみたいな、
入れない、
最近ちょっと見てないんで、もしかしたら壊れてるって。
まあ信州だとね、結構洋風の学校とかね、明治の学校とか、
はい、私の地元は富山県なんで。
あ、富山県か。
富山の方の地元の方に。
ああ、富山だと何があったかな、本当。
はい、
そうです。今こっちに来てるのは、あ、今これは違うね、説明が。こっち今これピラミッド校舎の、まあいいや、あれね。
はい、あ、これです
。はい、これですね、北別館、これが一番古い建物ですね。明治42年ですから、今年でもう101年、
はい、
図書館として建てられた建物で、旧図書館ですね。で、これ設計は来る正道という、上野公園に奏楽堂っていう日本で一番古い音楽ホールがある、そこの設計とか、あと帝国図書館って、今国際子ども図書館っていう、はい、あの安藤忠雄さんがリノベーションした、はい、行ったことある？
ないです
のなんかそう知ってそうな感じのあれだそうの人が設計した人、
はい、
そこもいいですよ、すごく見たと思うんですよ。
なるほど。
設計した北別館、
ね。はい。東京観光したことないんで。
あ、本当。
はい。
東京はあんまり来たことない。
東京はなんか夜程度。
あ、夜程度。
夜程度。
夜ってどっからどこ行くの？夜の。
なんかその東京って言っても、うん、友達の家遊びに行くみたいな感じで、東京が目的じゃない。
あ、そうかそうかそうか。そうか
そう
か。
そういうことです。
この建物はどんな感じの建物？
そうか、さっきより。うん、古いようには見えないですね。
あ、
さっきのは、
うん、
暗いイメージが強かったんですけど、
うんうんうん、あ、確かにね、
こっちの方が洋風感があります、ね、
あ、素晴らしい、そうですね、まさにその通りですね。結構入り口もなかなかこう鉄のね、
はい、
あれとかも曲線が、まあ、図書館だからね。
あ、
だからあっちはほら一応寮だから住みかだから、こっちの方がなんか格式とか正式な感じが校舎っぽいよね。
あ
っちは校舎じゃないかって考えたら、そう、そうなんですよ。なんか資料館として今使われてるんだよね。
さすがですね、
いろいろあるんですよ。
学習院、
学習院、
ほうほう、
うん、まあ他にも実は昭和の建物とかね、いろいろあるんですが、
はい、
まああのあんまり、時間をここで費やしてると、
はい、
行きつけないかもしれないので、出ましょうかね。
はい。
で、またこの戻ると、正門
館さん。みたい。入ってすぐのところに2つ。
そうだね。まあ昔はこっちから、今はね、駅があっちだから、あっちから入るけど、ほんとこっちからこう入って、感じだったんだろうね。いろんな大学がありますよね、東京はね。
そうですね。
もう向かいもなんか女子大で、
へ、
割となんか大学っていうか学校が多いとこなんだね。そうそうそう。正門があって、でまた目白通りに戻りますと。じゃあ右に行きましょうか。
はい。
今回いつから来てるの？
今回は先週、先週の日曜日ですかね。
あ、先週の日曜日。
はい。
1週間
前。
前。ちょっと。
はい、ちょっと。
うん、いつまでいるの？
今週の土曜日はですかね、
うん、
はい。
どう、松田さんのところ？
松田さんのところ、うん、すごいですよ。
何がする？
もう今落ち着いたんですけど、うん、ちょっと前までは、うん、事務所に、うん、オープンデスク初めてが4人いたんですよ、うん、しかもみんな B 型で、うん、もうなんか、
あ、 B 型の、
私 B 型です。
あ、本当？
はい。でもうやりたい放題で、
うん、
かわいそうな松田さんがその中で困ってるって感じでしたかね。
それで血液が遠く。
そうなったんですよ。
そう。ね、松田さんのとこにこう来ようと思ったのはどういうきっかけなんですか。
大学のなんか設計の課題があるんですけど、その課題最後は発表するんですよ。その公表会に松田さんが来てくださって、はい、そこで行ってもいいですかみたいな、いいですよって、
もういきなりアプローチを、
はい、アプローチで、
はい、そうですね。
まさかこんなことになろうとはってことがたくさん起こりましたね。
そうね。その流れでこうして今日
勉強、そうです。なんか勉強して間もない、
はいはい、
まだペーペーの学生がすごい建築界の、うん、なんていうんですか、
建築家の人みたいな感じの人、
もうみんなが憧れる方の話を間近で聞けるって。うん
っていう事態に今巻き込まれてるわけですね。
そんな幸せをまさか私が体験できるとは。
なんか東京来てから松田さんの事務所以外でなんかこう建築見に行ったりとか、展覧会行ったりとかした？
松田さんの事務所に朝に行って、泊まってる家に朝に帰るみたいな。
そんな感じで。
そうするとなかなか、
そうね、
外にはちょっと出れない感
じ。そうそうそう、はい、まあ、それはちょっともったいないよね。まあ今日はだから行かない日なのね。
はい、はい、そうですね。ちょっとお休みというか、
休みというか
息抜きをいただきました。すごい、でも勉強になります。
何が？
もう松田さんの事務所で、もういるだけで勉強になります。
あ、そう、
はい。
すごいね。いるだけでみるみる学習効果。
そうです。
素晴らしい。
もう、何ですか、建築じゃない、なんか、社会に出るための勉強も。
何そんな。
みんな非常識で、
あ、なるほど。
何ていうんですか、学生ってやっぱ常識分かってないですよね。
はいはいはい。
ね、なんか、建築の勉強以前なところが、
あ、例えば
例えば、うん、何ですか、買い物ができない。
あ、買い物ができない。
お使いができない。
お使いができない。
それは、うん、なんていうんですか、私、
うん、
もうなんですけど、なんか自分で買いたいものって分かるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でも他人に買ってって言われたものが、うん、当たり前のことも買えないっていう、
うん、あ、なるほど。
何でしたね。はい、あと電話とか取れなかったです。
あ、そうかそうか、
はい、
応対がね、
応対、
今ね、歩きながらですね、千歳橋に来てますね。
はい、
千歳橋で、これ今下を走ってるのが明治通りという、あの、主要な通りです、東京の。ずっと、
はい、
これ、あ、あそこにほら、ちょっと、あそこにちょっとあの、なんか先の尖ったビルが見えるじゃないですか。
はい、
あれが新宿の、あの、NTT ドコモのビルですね。
あ、
これ、そう、サンダーだった。これだから真っ直ぐ行くと新宿で、
はい、
で、こっち逆に振り返ると池袋で、サンシャイン60が見えないな。まあ、向こうにあるという感じですね。
サンシャイン60が行ったことあります。
あ、本当？なんで、はい、水族館とか。
なんか、あ、水族館行きました。なんか、この、高校生の時に、うん、なんか、東京に来る用事があったんですけど、まあ、なんて言うんですか、あの、カットってできますかね。
カット、うん。
できますよね。喋ってもカットできます、ね、
できますけど、基本的にはカットしない方針でこれ言ってます
んで。そうなんですか。
はい、
高校生クイズで、うんうん、あの、東京来たんですよ。
う
ん、
あ、そう。
それで、もう時間が余ってるから、うん、なんかそのメンバーで思い出作ろうみたいな感じで、うん、東京ブラブラしたんです。
で、サンシャイン60。
サンシャイン60行こうか、みたいなことになりました。
それは高校生クイズってのはあれどうやって出られるの？
ですね、その各地方で予選があるんですよ。うん、そこで1位になると、番組から、1位は絶対に出なきゃっていうので、出れますよ。あれ、もうちょっと日本語苦手なんで。
いやいや。
伝わってますね。
そうそうそう、もうすごい。
喋ってるつもりなんですけど、もう
心と心で伝わってますよ。
よかったです。
言葉を超えて。
よかったです。言葉なんていらないですね。
そうそう、いらないです。言葉を超えて今こうして歩いてるだけで伝わってくるものがあるような、ないような、
ないような、ないような。
あ、今千歳橋を超えて、はい、今これで半分ぐらいかな、距離的に。
なるほど、うん、いや近いですね。
そうね、そんな遠くはない。
もっと遠いのかと。
ああ、そうね、
はい、
そうですね。でも今2年生だから、はい、じゃあ建築の勉強はもう本格的には始めたばっかりっていう。
そうですね、なんかまだなんか予備知識あっての知識じゃないんですよ、うん、なんかもう詰め込んでるって感じで。なんか建築やりたいって人って結構もともとなんか好きで自分で調べてっていう人多いじゃないですか、はいはい、それないんで、もうゼロみたいなもんですね。
ああ、はい、それは自覚してる感じ。
自覚してますね。
ほとんどこれはもうなんか四捨五入するとゼロになっちゃう。
そうですね。五入しなくて、四捨五入しなくてもゼロなぐらいっていう自覚があります。はい。
じゃあそれに今気がついていろいろ知識をこう、
そうです、はい、
入れてる。
入れたいなって思ってます。
なんかそのさっきの高評価っていうのは松田さん以外には。はい、
もう一人、いつも一人だけなんですよ、うん、呼ぶのは。だけど、うん、今回っていうか前回は、うん、あの新優太さんって方が、
はいはいはい、
一緒に来ていただけて、はいはい、お話をたくさん、うん、いつもだったら一人の方に、うん、作品こうだよねっていう意見を言ってもらえるんですけど、今回っていうか前回は、うん、あの松田さんと新優太さんということで、うんうん、松田さんは松田さんの意見があって、うん、新さんは新さんの意見で、ああ、なんか結構今までより濃い投票回だったと思います。
1学年何人ぐらいで？
1学年50人です。
ああ、50人か、
はい。
女の子何人ぐらい？
女の子10人、
10人。2割ぐらい、はい、2割ちょい。うん、どうですか、こう建築女子として。
建築女子として。
うん、なんかこう。
そうですね。うん、
居心地は、
居心地はあんまり悪いとかいいとか気にしてないです、うん、普通って感じってことはいいってことですかね。
そうだね、別に、はい、別にこれといってなんか文句言うこともない、
はい、文句はないですね、はいはい、あ、みんなすごいですね。
何がすごい？
建築にかける思い、
意気込みが、
意気込みが、私が軽すぎるんですかね。
あ、そう。
そう。
どういうノリでこう建築学校を選んだ？
なんか、うん、大学っていうのを考えてなかったんですよ、最初。
あ、そう。
すぐ働きたいと思って、うん、高校生になるときに、なんか芸術系の学校行きたかったんですよ。うん、で、親になぜか止められて、うん、はいはい、その芸術面行きたいなら大学での方がいいよみたいな。うんうん、ああ、そっかと思って、うん、なんか大学にってなった時に、うんうん、芸術の勉強、大学って高校でしないじゃないですか、ほとんど、
うんうんうん、
なんか勉強みたいな、うん、だから芸術に関して、うん、なんか美術好きだったのに、うん、美術のなんか自信がなくなっちゃったんですよ、うん、絵が描けないとか、うん、芸術的な才能なんてないじゃないかっていう、うんうん、そしたら、うん、よし働こうってなって、うん、なんか大学で働くって、うん、他の学問で働くってイメージなかったんですよ、うん、医療系は働くだけどめちゃめちゃ頭良くないと寝れないし、うんうんうん、で、うん、なんだろう、工学部ってめっちゃ働きそうな気がしたんですよ、うん、
その働きそうっていうの
なんか就職しかないじゃない。
あ、そういうことね、
うんうん、もう本当お前バカだなっていう、
うん
うん、子なんですけど、うん、人間なんですけど、なんか工学部にもいろいろあって、うん、意味がわからないんですよ他の学科が何をするのか、うん、建築って、うん、家建てるんじゃないかなみたいな、うん、
それぐらいの認識が
、はい、ぼやーっと
あって、
でそれで、うん、建築にしようなんだそりゃ
家建てたかったの、
なんか、うん、ほんとなんとなくだったんですよ、うん、で後で聞くと、うん、 両親の親が大工さんだったんですよ、はい、お父さんの方は棟梁で、うん、お母さんの方は宮大工でって。
あ、すごいじゃない。
で、なんか、梅じゃねって親が言ってました。
へ
え、はい、なんとなくです。
お父さんお母さんはもう地元なの？
地元はお母さんはちょっと関西の方で、うん、お父さんは富山県で、もう大工さんっていうのはもう おじいちゃんぐらいの代で終わっちゃってるんですけど、
まあ富山はね大工さん有名だからね。
そうなんですか。
トナミとか。
あ、トナミ。
清水建設あるじゃん今。
はいはいはい。
ゼネコンの。あれを作った、はい、というか作ったで発展させた2代目清水喜助っていうのが富山の出身で、それで彼が明治になってから清水組っていうのを大きくして今の清水建設につながる。結構富山はねそういう大工の出身地。
あ、
そう。それはなかなかいいあれじゃない。いい話じゃん。
そうですか、うん、ちょっとありがとうございます。
なんかそっから全
部してもら
って、そっから全面に出すとすごいなんか、なんか多分、まあ、
切っていただいて運命ってところ
で。そう。これから多分話何回もするとだんだんそこら辺がこううまく、多分なって、はい、運命的な感じの話し方をできるようになると思います。
はい。なんか仕事をなんか選ぶときに何がしたいかっていうのは重要だけど。うんうん、なんかどんな人と出会うのかが重要って誰かが言ってたんですよ、
うん、
なんかその自分がなんか憧れるとか、うん、ついていきたいって思う人の仕事を選ぶと、
うん、
なんかそれが自分にとっていいみたいな、
うん、
でなんか建築ってやっぱすごい憧れる要素強いと思うんですよ。
それやってる人に対して、
はい、なんかやってることは大変なんだけど、うん、やってる人は、うん、なんていうんですかね、一生懸命だし、
うん、
なんかかっこいいですね、建築家の。
なるほどね。
仕事してる人はみんな。
あ、それでもなんか大学入ってから知ったそういう感じ。
はい、全然全く建築について書けたことなかったんで。
なるほど。じゃあ またいろいろ東京に来ても人に会ったりして、さらにそういう気持ちが。
さらにラジオの公開収録。
うん、
もう行った時の、うん、その場に行った人全員がかっこよかったですね。
ああ、
もう女性の方も、
ああ、
男性の方も、
ああ、
学生の方も、大人の方も、
あれすごかったですね。
あれはもうやっぱこの世界すごいなって思いました。
今ですね、実は私たちが歩いて延々と歩いてるんですけども、
はい、
今は日本女子大学の前におります、
はいはい、
これは日本女子大学っていう大学で、いわゆるその女子建築教育というか、
はい、
なんだろうな、ね、今はこう建築女子って多いけど、
はい、
やっぱり昔はそんな建築って戦前は女性いなかったわけなんでね、全員男性で、だからその戦前から、建築的なというか、家政学部の系譜で一番やってるのが日本女子大学で、だから瀬島さんとかさ、日本女子大学出身ですから、結構女性建築家のやっぱり一番歴史があるところが日本女子大学で、ここにあるんですね。うん、そうなんです。あ、ちょっとバスが来てました。
はい。
じゃあ行きましょうか。
バスが学校の内に入るもんなんですか。
そうだね。ここキャンパスに入ってるね。
駅があるんですか。
うん、
駅じゃなくてバスストップ。
ここにもバスストップがあるけれども、確かにね。こう言われていて、はい、で一応ねこれがちょっと入りましょうかね、マルセ記念講堂っていう講堂ですね。これが一応古い建物で、明治の建物で、今でも使ってる洋風、
古そうに見えない、なんかプレハブっぽく見える。
そうね、綺麗すぎるかな。
はい、
そうそうそう。でそれと向き合うようにあっちに記念館が建ってて、あれも浦部陳太郎っていう、作品です。そうか、この間の、あ、でもほら、上とか見ると素敵でしょ。
はい。
ほら、空気抜きの屋根の上とか、見ると、
はい、
ちょっと教会っぽい。
確かに。
うん。そうです。はい。
はい。
あ、そう、この間の公開収録は
公開収録は、
うん。
ああ、かっこいいです。
どう、何がかっこよかった？どうかっこよかった？
前田さんが。もう、うん、いや、かっこいいですよね。もう、みんな坊主にしろって言ったら、
うん、
普通みんな、ふざけんなってなるじゃないですか。
うんうん、
はい、しますって、うん、女の子ですら言っちゃう、
うんうん、
言わせてしまう、うん、そんな人ってなかなかいませんよね。
マヤルさんかっこいい。
かっこいいです。はい。
俺もすごかったよ、この収録はね。
はい。
これはなかなか建築系ラジオの中でも、ちょっとなかなか独特の雰囲気をこの間持った収録で。
はい、なんか、うん、塾に入りたい感じですよね、
前田塾に。あ、もうこれも感化されてるみたいな。
ちょっと、ただバイクは免許取らないといけないですね。
うん、うん、うん。結構前田塾もね、いろんな経歴の人が来てるみたいだから。は
い、そんな。ね、建築関係ない人もなんかいましたよね、
うんうん、その熱い思いがあれば多分そっからスタートできるんでしょうね、建築はね。
そう、なんか言ってましたね、なんか勉強はすぐできるみたいな、
うんうん、
そっか勉強しようって思いました。
でも聞いてた人もかなり真剣に聞いてたよね。
はい、途中いびき聞こえましたけど
誰かのさ、そうかそうかそうか、
ちょっと、
ね、いや、なかなかちょっと緊迫感のある、
緊迫感のある
いい収録で、
はい、すごい貴重な体験でした。貴重
な体験ね、大西さんも毅然とね、
すごいかっこいい女性ですね。
うん、
はあ、いい女でした、
ね、いい女で、はい、いいよ、まず建築あるにはね、
はあ、いい女で、いい男にならなきゃ、
いい男にならないといけない、はい、いい男いい女ってこう個人的にはこう鍋田さん的にはどういう、まあ、どっちから喋ってもいいですけど、どういう人がいいよいい男いい女です
か。その男子だろうが女子だろうが、うん、意見を持っているっていうのが、うん、みんながこうって言ったら、うん、そうかもっていうか、うん、そうかなとかならない、うん、いやそうじゃないって、うん、言える、
うん、
なんか、うん、人の意見に左右されないっていうのは、
うん
うん、いい男いい女じゃないかな、
じゃないかな、
私の中では。
自分はどうですか。
私は、うん、頑固ですね。
あ、頑固、
はい、
結構
自分、
うん、
なんていう、逆に天の弱って言われるくらいですかね。
おみんながこっちだとこっちみたいな、
はい、ただその、うん、建築的ななんか自分の、うん、案とかの、うん、なんか意見じゃなくて、うん、やりたいことの意見なんで、うん、私はまだまだ子供です、
う
ん、
あ、まだそれが建築にはなってないという、はい、
なんか自分のアイディアをガンと言える人はかっこいいです、うんうんうん、あ、
そうね、
はい、
この間のね、前田塾生、
はい、
前田塾生すごいよね。
そうですね、
もうみんなもう直立不動で立ってたからね。
はい、
みんな
お兄さんには負けてましたね。
そうそう、で一人一人ね、なんか
戦い
を、そうそうそう、戦い
挑んで、
まずお前行けみたいな感じで敗退して、はい、じゃ次行けみたいな感じで、
はい、すごい、
あれはかっこよかった、
かっこよかった。
でね、そうで最後はね、あの女性の人がね、
はい、
またお兄さんに戦いを挑んで、そう、
みんなかっこよかった
の。確かに。もうちょっとあれはもう後半はなんかもう大西さんになんかもう、
はい、
持ってかれてたよね。
そうですね、うん、大西さんのためのラジオ収録。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、ちょっとなんか403アーキテクチャの人からも、はい、なんかまあありがとうございましたってメールをもらって、
はい、
やっぱりちょっと大西さんに全部あれだ、あの持ってかれてたんで、まだまだ、はい、これから精進しますっていう、はい、あんなことじゃダメだと思いました、ね、
学生の皆さんですごいですよね、
うん、そう、積極的だよね、
はい、
やっぱりこう建築とは何かを求めるこう、はい、意気込みがああいうグループになってるよね。もうちょっとですね。
ああ
今はこう、あ、そう、もう曲がって、うん、少し、はい。
いや、できれば。
うん。何？
電池が切れたらいいな。
なに、あ、一応これ回ってるからちょっと何、セーブしてんの？
そう、それもあるんですけど。うん、
気になる。
あの、あれですね。あの、うまく、
うん。
ダメ。コメントしたいんですけど。
ああ。
できるはずもないんで、
うんうん、いや、もう別にそのうまくね、
はい、
うまくやろうとかすると、
はいはい、
ダメじゃん。何事も。
何か確かに。別に
こう、
まず
ありのままをこう表現する。
はい、 日本語も喋れてるかが不安だな。なんか気づかないうちに噛んでるっていう。これ何語みたいな。
じゃあそれはこの間の血液型収録でもなんか実感した。
ね、あ、気づかなかった。ここもここも噛んでる。内容もなんか、うん、なんていうんですか、うん、内容がない。
内容がない。
し、日本語も喋れてない。うん。
感じ。
はい。すごいです。みんなハキハキ。
あ、そう。
喋れてて。
あれだよね、オープンデスクに来てた子同士でみんなで喋ってたの、
はい、
血液型の。まだ聞いてないんだけど。
はい。血液型について何か思いますか？
僕、何型だと思う？
O 型。
僕、B 型なんですよ。僕も。
うん、
あんまりでも、いまいちなんか B 型が何とか A 型が何って、よくわかんないんだよね。
はい、
一般的にどういうふうに言われてるのかっていうのは。
なんか、うん、もう、すべてに対して当てはまるように言ってますね、うん、A 型の人だろうが B 型の人だろうが O 型の人だろうが AB 型の人だろうが、
う
ん、なんか言葉を変えて同じことを言ってるみたいなところ
あるよくほらなんかさ人に言うときあなたは一回人からはすごく自信があって、
はい、
なんかなんだろう自分に自信を持ってるように見えて社交的なように見えますけれども実は結構内面に不安を抱えてて結構その社交的じゃない自分がいてみたいに言うとみんなあそれは私のこと言ってるんだって思う人あるじゃない。
思いますね。
そういうよくある心理術みたいなね、
はい、なんとか効果って言ってましたね。
そう
パームでしたっけ。
あそうだ、
まあ、なんか言ってましたね、
そう大体みんな、まあ、大体人間同じだからね、
はい、
大部分
は、はい、うん、なんか私は B 型っていうのはマイペースって、
うん、
よく言うんですけど、あ、じゃあ私は B 型だからマイペースでいいんだって、うん、なんか私 B 型だからもうっていうのを言い訳にしてるんですよ、
う
ん、
あそう
だから血液型については話すの好きなんですけど。
はい、というふうな話をしてるうちに、はい、ここに見えてきましたのは、東京カテドラル聖マリア大聖堂という、これ誰が作ったか知ってる？
うん、
丹下健三ですよね。
そうですよね。
はい。今ですね、入り口から入ってきて、まあ、ここ大体空いてるので、結構実はいつ来てもフラッと見られるという。うんうん、1964年ですね、丹下健三さんが設計して、1964年に完成した、教会。
教会。
教会だけどあんま教会っぽくない形をしてるという、
はい、全然教会じゃないです ね。
そうなんです。
なんか遠くから見たらスタジアムって感じじゃないですか。
ああそうだね。なんかこの外は全部こうなんか銀色の、アルミでしたっけね、これまあ覆われていて、うん、でこれなんかHP シェルって言ってね、うん、要するにこの直線の形をちょっとこう徐々に傾かせて斜めになってまたこう立ち上がって全部がこれ曲面のようだけども直線のこう集合体で曲面になってるっていう、要するにその数学のある方程式でこう立体幾何学で描けるような形が全体になってで上から見ると十字架になっていてその十字のところに天窓があってそこから光が落ちてくる
かっこいい。
そうそういうまあ丹下さんのこれと同じ年にできた代々木の体育館がありますけどまあそれと並んで丹下さんの代表作と言われてるものですよね、うん、何度もちょっと今ね東京で何か何見といた方がいいかっていう話をしてたんで、はい、まあやっぱりこれは見といた方がいいんじゃないかと、
ありがとうございます、
思って来たわけです。
はい、10時なんです。
うん、10時なんでこれもうできてからだからもう50年近く経つんだけど、はい、去年一昨年ぐらいに大規模修繕工事をして、でそれでこの外装の材もほとんどオリジナルと同じような感じだけど変えたりとか、あとその天窓も結局いいんだけどもう完成当初から雨漏りしちゃってて、だからもう塞いじゃってたんだ。だからそれをまあちゃんと雨漏りしないようにして、もう一回上から光を十字の光を落とすようにとやったんですね。で今ちょっと正面の方に回ってきてますけど、
あ本当だ。
面の方に近づくと、まあ、実は横に塔が建ってるんだね。教会って言うとやっぱり塔が必要だけど、これは
塔が
本体と別に入ってね、こういう塔が建ってます。この塔も結構すごいのね。ちょっと気にしますね。
はい。
どうですか、なんかどういう、な、なんか何みたいな感じ、まさきスタジアム。
はい、
HP シェルドとこの形は、はい、まあ、よく言われるんだけど、よく見るとその下になんか結構沈みみたいなデコボコした、はい、空間があって、まあ、今遺跡って言ったらこう下のとこがね、はい、なんか沈みのデコボコしたのがあって、その上になんか全然それとは違うメタリックな素材が立ち上がってるっていうか、ツルツルとザラザラが共存してるというか、あるいはその幾何学的な形と、ね、ランダムな形の下のところが結構一体になってるところがまた、数学的なのを強調していると、これだけだと多分、あ、そんなもんかと思っちゃうけど、下があるからこう余計この対比が多分効いてるんですよね。
すごい日本語の、日本語で伝えれる。
伝える。まあ一番あの今あの一応仕事なんで。
そうですね。すごいですね。
そうです。でやっぱりこれあの結局その教会ってなんだろうな、内部の空間的あればいいんじゃなくて、はい、事務室とかさ、前室とか要するにその洗礼のとことか結構いろんな機能が実は必要なんだよ。だからこの HP シェルだけで作っちゃうと結局一室しかできないから、はい、他の機能は中では満たせないんだけど、はい、でもなるべくこう純粋にこの数学的な形をやりたいから、他の必要なのを全部その外に出してんだよ。だからこのデコボコしてるのは要するにこの純粋性を、真ん中の形の純粋性を保ちたいから全部外に押し出した形が外にボコボコあって、まあ、それが逆にこう対比的効果もあるっていう、そういう、だから結構設計としてもよくほらなんか形決めてさ、その中で無理やり収めようとしても収まらないことあるじゃん。
はい、
綺麗な形。
はい、
その時にその綺麗な形の中に無理やり収めると逆に良くない。だから外から見るとシンプルな形だけど、中入ったら実はそれがいくつもの部屋に分かれてたりすると、はい、なんでこの外がこんな形にわざわざしたのって言われるじゃない。
あ
そのだから中に入れちゃうことによって余計その機能も中途半端だし、形 の, その純粋性も中途半端になっちゃうけど、はい、やっぱりこれはそうじゃなくて、はい、内部の形の純粋性を保ちたいから、はい、全部余計なものを外に出して、
はい、
だったらそれ自体がまた対比的な効果を生むようにしてるっていう、結構こう設計の仕方としてなんかこう課題なんかでもこうちょっと使えそうなやり方ですね。
なるほど、これは勉強ですね、うん、勉強になります。
そうっすか、
課外授業って感じが、
課外授業、そう、
そんな気分です。
デート兼
授業
兼ってこ
と、授業主でお願いします。
なんですよね、
はい、
ちょっと向こうに待ってみましょう
か。
では結構見る角度によって、
メモですね、
うん、見る角度によってこうかなりまあ正面から見てダイナミックな、今これちょうど正面かな、ここに立つと、
これ中見れないですね。
あ、中見れる見れる、あっちから、あの正面の入り口はいつも閉まってる、はい、でそっち脇から入ってくる。そうそう、なんかこういう洞窟があるんだよね、実は。まあこれは、カソリックの、要するに東京のカソリックのその、なんでしょうね、東京教区の一番中心の建物として建てられて、コンペで丹下三男が選ばれたという。ルルドの洞窟。うん、これはまたね、全然、あの、建物と違う感じの。原始的なキリスト教信仰みたいな感じですね。で、まあ、マリア像があったと、
はい。日本っぽくないですね。
そうだね。これは本当そうそうそう。
この雰囲気が。
そうですよね。なんか本当にこう、なんかね。まあでもなんとなくこう、神社というか、なんかこう、ホラー穴にある神社のようでもあり、
あ、
なんか原宗教って感じだね。
も
ともとの信仰というか。そう。結構これなんかも要するに、まあマリア信仰ですけどね、こういう、まあ、聖なる泉が湧き出てその水を飲み、あるいはそれに浸った人たちの間に不治の病が完全に治るという奇跡が行われて、いうことにちなんで、これはその向こうにある洞窟と同じ大きさで再現したものだから、その意味ではなんかこうどっちかというとなんか 神道というか、要するにそのなんかほら口説があるっていうかさ、要するになんかまあすごく抽象的な宗教というよりは、なんかマリア様にすがれば病気が治るとか、それって割と日本のこう仏教とか神道とかでなんかこう阿弥陀様にすがればこう許されるとかさ、あるいはその洞窟の中になんか祠があってそこのものを触ると病気が治るとか、なんかそういうのは割とあのキリスト教仏教神道を超えて原始的な宗教の感じがマリア信仰っていうのはありますよね。
病は気かな。
そうそうそう。っていうので振り返っていくと、まあ、しかしそれとは全く対照的な抽象的というか、
すごい
この対比がねいいんですよ。
塔がかっこいいね。
かっこいいよね。塔も本当にこれもなんか直線というかね、図面で描いた線がそのまま立っちゃったような形ですよね。
当時からこれなんですか。
当時からこれです。これです。これなんですよ。なんか今日は人が全然いないですね。いや、いつもいない。
あ、いないですよ。
あの、丹下さん自身が丹下さんは2005年かな、亡くなったけど、丹下さん自身のお葬式もここでやったんですよ。
なんか、いいですね。
うん。で、基本的に9時から5時まではお堂が開いてるので、ちょっと誰でも中に入ることができると。今そのデコボコしたところにから入ろうとしてます。ね、で入ると木の扉があって、どうですか。
どうですか。印象、内側と外側の印象が違いますね。うん、
どう違う。
どう違う。うん、なんか、
うん、
なんだろう。時代が違う気が。
ああ、なるほど。
内側と外側で。
うん、外側はどういう。
ちょっと今昔で言うと、
うん、
あ今未来、え違う、
うん、
未来な感じで、
うんうん
うん、中は、うん、なんだろう違うな、
うん、
教会自体あんまり行ったことないんで、
うん、
あんまりっていうか、うん、一度もぐらいですかね、うんうん、教会ってこんなんじゃないですよ、
ね、こんなんじゃないですね。これはこんな教会はここしかないです ね、世界でも。
なんて言うんだ、本当言葉に、
うん、
言葉自体苦手なんで、うん、さらに言葉にできないです
でも確かにこれは本当外から見ると結構新しく見えるんだよね、
はい、
なんか別にあの今の立った建築だって言われてもまあそんなもんかなって思っちゃうっていう、なんか要するにあんまり手の跡が感じられないじゃない。ああいう金属でできてて工業製品で覆われてて、あんまりこう人間が苦労して作ったっていうよりは、なんかこう機械で作ったっていう感じがして、でも中に入るとこう全部これコンクリート打ち放しになってるんだね。でもう外の形が実は中と全く同じ形になってるんだけど、素材感が全然違くて、中に入ると打ち放し でよく見ると本当にこれ昔だからこう型枠をこう木で縦に線がちょっと見えるじゃない。
木っぽいですね、
うん、あの杉板で全部型枠を作って、だから木目なんかもちょっとあって、
木目っぽい。
そう、要するに型を全部作ってそこにコンクリートを何回もこう流し込ん でそれで作ってるから、だから中に入るとすごくなんかこう人間が苦労して作った感じがあって、こういうのってあんまり最近の建築はないよね。
なんかどうやって めて作ったんだろうって、うん、すごい思ってたんですけど、うんうん、最近の建築で、うん、
いや最近だとほら打ち放しコンクリートって言ってもっと綺麗じゃない、綺麗ってツルツルじゃない、はい、安藤さんみたいな、はい、いやこのこれもね安藤忠雄さんとかのもっと前で、その頃は打ち放しっていうのはこういうこう荒々しさを表現するものだったんだね。だからまあその外はまあ銀色のすごく工業製品というか抽象的なもので、中に入るとすごくコンクリートってね、ああいうドロドロしたものを現場で溶かして流し込んで、人間が一個一個硬く作って、中にこう落とし込んで、それでまあ固まったら取って完成するっていう、すごくなんか要するになんだろうな、水気がある作業じゃない、
手間かかって、
なんかこうこの間も前田さんがさ、まあ、あそこで水商売だっていうふうなことを言ってて、やっぱり建築って特に最近はなんかこうあんまりこう山水がないっていうかさ、さっき言ったけど池袋とかってやっぱこう山水があるから、うん、やっぱだから水商売の街って感じするけど、それはそうなんだけど、でもやっぱりこう建築もなんかだんだんそう汗とかさ、血と汗と涙みたいな感じよりはもう少しさらっとこうヒュッと立つみたいなのが今の建築の一つの立ち方だけど、まあ、この建物なんか外見るとね、そういうなんかすごくさらっと頭で考えて作りましたみたいな感じだけど、中に入ると全くそれと同じ形にもかかわらず、なんか血と汗と涙みたいな、あのビッグプロジェクトだったんだなっていう感じがあって、そこのやっぱ対比がやっぱこの建築っていうのはやっぱり1964年ならではのもんだなって思うんですよね。
うん、すごい建物見に行って、うん、なんかすごいって今まで思ってたんで、うん、いや解説付きだって。
でもすごいのはさ、なんか訳があるんですよ。すごいと思う。だからさっきも要するにこれ見た時に外と中が違うっていう風に言ったじゃない。うん、だそれはだから合ってたわけじゃない。うん、合ってたってか僕が今さっき言ってたことと同じことじゃない。うん、
要するに外と
大きくまとめると、だからそれはなんか自分で考え、なんでこう思ったんだろうって考えていくと、そこには理由があるわけですよ。はい、だからそのなんか理由をなんか途中で放棄して、うんうん、なんかこう言葉にならないとか、はい、感情は言葉に、まあ、ならないんだけどね、結局は 100% はならないんだけど、まあ、なるべくその100に近づけていくというか、そういうことをやると、はい、なんか余計そこから分かることがあるっていうのがあるんですよ。
はい、確かに設計の授業とかで、うん、なんかこういう風にしたいって言っても、うん、どうやったらこういう風になるのかっていうのは、うんうん、やっぱ今できてるものをこう感じた、うん、それは何でかっていうのが分からないと、うん、自分も作る時できないですよね。
うん、そうですね、まあ、建築ってのはやっぱり計画的なもんなんで、要するにその思ったことをこうペンとかあるいはその絵筆でこうパンと描けば作品が完成するもんじゃなくて、やっぱりこう設計図書いてその構造計算したりそのお金とか予算取ったりして、で長い時間かけて人の手を使って作るから、やっぱりそこ説明できないと、その自分の最初の感情とか思いが人に共有されないと結局はまあクライアントも納得しないだろうし、できないんですよね。
すごい。
だからその意味でやっぱ建築っていうのは若さだけじゃできないってところがあって、情熱だけじゃできないんですよ。
すごい。
その情熱を論理化するというか、情熱を持続させて共有できるだけの粘り強さとか論理性とか説明性とか、そういうのがないとなかなか感動する建築っていうのはできないんでしょうね。
はい、授業だ。
授業でしょ。すごいですよね。でもね、ここから横から見るとなんかもう本当に壁が倒れ込んでくるような、
はい、そうですね。
中に柱が全然ないからね。
はい、
外のこのお互いにもたれかかる4枚の、8枚のシェルで持ってるという、うん、一応そこで切れてるんだね、うんうんうん、だからこういくと、ここで1枚になって2枚3枚、はい、あだから4枚か、4つのシェルが真ん中で、あの真ん中で一応支え合ってて、うんうん、まあちょっと今は結構明かり閉じてるけど、あの真ん中のところがこう明かり取りの、うん、
すごいとしか私はちょっとまだ言葉にできないですけど、これをもっとしっかりした言葉で、
そうですね、
これが
そうそう。すごいですよね。
すごいです。
だからその意味ではなんかこう抽象化した洞窟みたいな感じで、さっきのね外に洞窟があって、一見するとなんかこれとさっきの外の洞窟って全然違うみたいだけど、うん、中に入るとなんかこう洞窟的空間だよね。葬式とかここでやった時はすごかったよ。ここに僕はもう別に、まあ、当然呼ばれてもいないんだけど、野獣まで来てみたらもうこの中全部石とかなくて人で埋まってて、でもうそうそうたる人がこの中にいて、で丹下さんの写真が正面にあって、やっぱそういう風に多くの人が集まった時にこの建築っていうのは一番進化を発揮するんだなっていう感じがしましたね。でこっちがさっきの横に飛び出てたとこなんでね、でこの横に飛び出てたとこに、国会室っていうのは毎週懺悔室ですよね、ここでまあ要するにその国会をして、まあ、許しを得るというところとか、あとまあそこにマリア様の、像があったりとかするんだね。だからまあ本当にこの抽象的な空間が一室大きな巨大なワンルームになってて、あとの要するにそれ以外の機能は全部横のところにこう押し込められてるという感じがある。その意味ではまあ自分のこの大空間をやりたいってことを本当にメインに据えてる。受けますこの教会って、だからなんかこうあるじゃない、美しいとか可愛いとか怖いとかなんかなんとかっていうと、なんか簡単な言葉で一番何が当てはまると、
簡単な
言葉、簡単一つの言葉で言うと、
一つの言葉、形容詞、
形容詞で言うと、
いかつい、
いかつい、なるほど、
で形容詞ですかね、
形容詞じゃない。そうですよね、まあ、あんまり優しい感じじゃないよね、
重々しい感じ、
ね、
なんか教会ってなんか、
うん、
なんだ、清らかとかなんか、うんうん、そういう感じじゃないですか、うん、私の、うん、中の清らかではない、
そうだよね、教会っていうとなんかこうやっぱりさ、なんか安らぎを求めてくるところがあるような感じがするじゃない、まあ、僕はまあキリスト教徒とかキリスト者じゃないから分かんないけど、なんかでもここは全然そういう感じしないのね、ここに行ってもなんか安らがないっていう、
十字架とかなかったら、うん、絶対教会じゃない、うん、教会には思えない、
そうね、でもかといって何かっていうと、なかなかこんだけの空間持ったものって教会以外であるかっていうと多分なかなかないよね、はい、
すごいですね、これ考えたっていうか、
そう、考えて設計して できちゃったからね、だからまあなんかこう、まあこういうなんかね、国会室とか、あとあっちのマリア像とか、やっぱこういうのが本来はこう、教会的には安らぎを得るもんであって、やっぱりこう、なんでしょうね、こう人間としての、まあ、過ちとか、人間ならやってしまうようなことに対して、まあ人間が聞いてくれて、それに対して、まあ許しを得るとか、あとまあさっきのそのマリア様にすがるとか、なんかそういうすごく人間的なものが、ここだともうほとんど横に押しやられてて、その意味ではこう安らぎを得る場所はもう隅の方になって、真ん中にこんだけ巨大なもう威圧するような さっきまあ、ね、険しい時、まあ、荘厳な感じの空間があってっていうのは、やっぱりまあ教会の持つ一つのこう絶対的なものがいてっていう、その厳しさを前面に押し出した感じの教会ですよね、優しさよりも。まあ、それが丹下さんの作風とすごくぴったりこれは合った傑作だと思いますけどね。
歩いて出てくんですよね。
そうだろうな。
なんかこれがなんか違和感。
どれ？
これ階段が。
あ、階段ね。そうね。そうね。結構なんか正面のところにあるよね。
はい。
うん。確かに。そうね。ここに階段も。そっか。まあでもこっから登るしかないか。
はい。
結局だからパイプオルガンは上に持ってこなきゃいけないけど、上に直接行くような動線がないから、それを上につけちゃうと正面からも出ちゃうじゃない。このシェルのこれは中だからいいけど、中ここに行く階段があるとしたら外から行かなきゃいけないから、そうすると正面とこのシェルに余計なものがついちゃうんで、だからそうすると結局こうやるしかないんだよね。確かにその結果結構正面からの動線のほとんどちょっと脇のところに階段が行けるポコッとあるっていう、これはあんまうまくない、上手くないっていうか、ね、空間としてはどうなのかなっていう感じになるけど、それ以外に解決のしようがなかったんだ、ね、確かに。だかそこまでしてもやっぱ押し通したかったんだね、シェルの純粋性を。するみたいな、ある種 あのイニシエーション的なね、今まで培ってきたちっぽけな自分のをささって消えするという、そういうための、まあ、道具が洗礼なんですね。まあ、こういうのは教会にあるけど、ただまあこれもね、洗礼だから、まあ洗礼ってすごく重要な、場所なんだけど、まあ、これもある意味で入り口の脇のところに
押しやられて
っていう。
立ってるんですか。
そうね、どうなったのかね。後ろになんか支えあるんじゃない。でも一点に立ってるっぽいね。
トンってやっちゃいけない。
ね、トンってやったら肩ね、トンってなっちゃうね。でもこうね、上からちょっと光がこう落ちてたりとか、一応建築的な。
かっこいい。
かっこいいね。まあコルビジェのロンションの教会なんかもこういう丸い窓から光を落としてる。向こうにピエタがあると。まあ、ミケランジェロのサンピエトロ大聖堂の中にあるミケランジェロのピエタの、まあ、コピーというか、まあ、模造ですね。キリスト、亡きキリストをこうね、守るという。まあこれでもある意味でこう人間的っていうかね、要するにキリストが要するに人間でもあるというか、 別に単なる人間と隔絶した超越的な神じゃなくて、まあ、人間としてのこう苦しみとかそういうのを引き受けて死んだんだっていう、ある意味でこうヒューマンな感じの、さっきの国会室とかと同じようにやっぱりこうバーものなんだけど、それもこう押しやられてるというかですね、端の方にあって、何しろ真ん中の自分の空間を邪魔するものは全部横に行っちゃうっていう、そこら辺の建築家のこうエゴというか、こうやりたいことがあったらそれ以外もそれを達成するためにはもういろんな知恵とあれを使って、まあ、技術とかね使って一本大事なものだけをやっていくっていう、やっぱその強烈さっていうのは丹下さんやっぱすごいですよね、これ見ると改めて思うけど、ただまあそれがね、まあ、教会としてのある側面でもあるその荘厳さっていうのとすごいぴったりマッチしてるから、まあ、これは単なる建築家のエゴでもないっていうところがやっぱ傑作ですよね、と思うんですけど、どうですか。
いやーすもうすうまい言葉がないですすごいしか出てこない、やりたいことをやるって、そうですね、
どう
やりたいことやっていくとなんかどっかでなんか収拾つかなくなると思うんですけど、なんかうまい具合なんですかね、これはなんていうか、やっぱやりたいことドーンってあってのってところが、
そうですね、まあ、すごいその意味ではこうそうですね、やっぱりやりたいことが明確ですよね、これはね、また外に出てきましたけども、どうでした。
いや
すごいよ、使わないで、
すごいよ使わないと言葉が何も使えなくなるんですけど、
なんかこれに似た今までこう建築とか、建築じゃなくてもいいか、なんか体験とかなんか近いものってなんかある。
これに似た、
ない。
ないですかね。
ね、なかなかないよね。
初めて。なんか厳かでした。
厳かですよね。うん、やっぱりそのセレモニーの時とかなんか似合うんだよね。うん、やっぱりその丹下さんのお葬式とか、そう厳かな時っていうのが一番生き生きというか生きてる、ぴったりするよね、これは。
教会ってなんか結婚式のイメージあったんですけど。うん、結婚式よりお葬式が似合う。
そうだね、
はい、
いいこと言うじゃない。
いいことですか
いいこと言うじゃない、そう、そんな
そんな感じ、
そんな感じの。
あ、でも光が入って違うんですかね、閉じてたところが。
いやでもね、そんなにあれだけだからね、明るくはなんないよね。
そうなんです。
ただまあ上の方になんとなくこう視線が向くとか、それぐらいのことで、あれでまあそんなにこう照らして明るく、明るい気分にさせるもんではないよね。むしろ結構逆に象徴性が増すというか、十字架が天にあるっていう、そうなんですよ。まあ結構いろんな建築が東京にありますからね、だから結構こうさっきからね来てても結構建築の写真撮りに来てる人いっぱいいるもんね。
そうですね、
やっぱりもう建築の人とか。あ、
写真撮り忘れた。カメラ持って
た。カメラ持ってたの。写真を撮りにもう一回戻ります。
いいんですか。でも
さあ、じゃあどう、今日どうしたか。
今日は、
はい、
なんかすごい言葉で建築を表すのを、今見ながら、その聞けて、ああこういう自分がすごいとしか思えなかったところが、なんですごいのかが、なんかあそういうことかって分かれたのが、自分にとってすごいいい経験になってよかったです。
じゃあこれからさらにちょっと言葉にも磨きをかけて、
そうですね、
さらにこういい女を
いい女を、これからが好きだ、
そうです。 ですね。はい。
はい、
じゃあ今日は、ナナさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。